はい、こんにちは、鈴木ロキです。今回はですね、USP、自分の強みですね、独自の強みというものを抽出するための11個の質問ということについてお話ししていきたいと思います。USP というのはユニークセリングプロポジションの略ですね。独自の強みっていうことです。で、この独自の強みですね、自分の強みっていうものをしっかり認識しておくっていうのは非常に重要です。何か例えばビジネスをやるときとかも、自分の強みっていうものを認識しているだけでどういうふうにビジネスを進めていくかとかっていうのも非常にこう方向性が分かりやすくなります。あとはまあもちろんビジネス以外でも自分の強みっていうものをしっかり認識しておくっていうのは何か例えば面接のときとかも使えますし、まあ、いろんな場所で使える。何か交流会とかで誰かに自分が今やっている仕事を説明するとか何やってるとかっていうのを話すとか、そういう時も自分の USP をしっかり持っておくっていうのは非常に有効に使えるかなと思います。なので、まあ、この USP を持っておくっていうのは準備しておくっていうのは非常に重要なので、まあ、もしですね USP がない、何かわからないという方は、今回お話しするこの11個の質問に答えていくっていうのは非常におすすめです。で、どういう質問かっていうと11個あるんですけれども、まず1つ目がですね、今までですね、過去の人生で誰かに褒められたことっていうものをできる限りこう上げていく。これが1つ目ですね。何かしら褒められるっていうことって、褒められた経験、本当にどんな些細なことでもいいんですけれども、褒められた経験を思い出してみるっていうことですね。字が綺麗だねとか、優しいねとか、いつも元気だねとか、っていうような本当に些細なことでもいいので何かしら褒められたことをもうどんどん書いていく、箇条書きしていくっていうことですね。で、褒められるっていうのは自分では気がついてなくても客観的に見た時に自分自身の魅力になっている可能性がある部分なので、なのでこの褒められた経験があることっていうのは非常に大切にしていくべきことなので、USP になり得る可能性があるので、まあ、ぜひこれをですね箇条書きしていくと、たくさんあげればあげるほど選択肢が増えるので本当にもう振り絞って出していくといいかなと思います。褒められたことをまず書いていくと。で、次に、今までの人生でたくさんお金を使ってきたことを、できるだけこれもあげていくと。お金を使うことってたくさんあると思いますね。趣味とかでも何でもいいんですけども、海外旅行にたくさん行ってお金を使ったとか、スポーツ観戦今までも何回も行ってたくさんお金を使ってきたなとか、パソコンとかそういうガジェット関連が好きでそういうのにすごいお金を使ってるなとか、ゲームが好きでゲームにお金をたくさん使ってるとか、何でもいいのでお金を今までたくさん使ってきたことをこれも箇条書きしていくと、本当に絞り出してたくさん書いていくと。お金を使っているっていうのはやっぱりそれだけこう投資をしているっていうことなので、そのお金を使った経験、お金をそれだけ費やしていることは費やすってことは他の人はできない体験の一つなんですね。普通の人はそれだけお金を使ってないところに対して自分は使っている可能性があるので、そういうものは他の人にはない強みになる可能性があるということです。で、3つ目の質問が、今までの人生でたくさん時間を使ってきたことですね。時間を費やしてきたことです。英会話の勉強にすごい時間を使った、1年以上勉強してきたとか、小学校の頃からずっと野球の練習をしてきたとか、暇さえあれば本を読んでいたとか、本を読む時間に相当費やしたとか、何にせよ自分が時間を使ったことっていうのはそれも時間を投資していることなので、それもやはり他の人にはない、他の人はそこに対して時間をそんなに使っていないことが多いので、あなた自身の強みになる可能性があるっていうことですね。で、時間を使っているっていうのはそれだけやっぱり好きなこと、その興味があることとか情熱があることである可能性も高いので、まあ、そういった意味でも非常にこの時間を今まで割いてきたことってなんだろうなっていうのを考えてみるっていうのは非常に重要ですね。で、具体的になるべく、時間を使ったことを書いていくといいかなと。これもどんどん箇条書きしていくと。で、4つ目が、今までの人生でキャリアの長いものですねを挙げると。キャリアですね、何か働いたこととかですね、営業を5年やったとか、看護師として10年働いたとか、接客販売3年やったとか、居酒屋のホールを2年間やったとか、 SE として5年働いているとか、何でもいいのでこう自分のキャリアで長いものを上げていくと。 1週間だけ働いたとかそういうのはあまり強みになりにくいので、なるべくこう長い期間働いたものっていうものを上げていくっていうことですね。でそうするとその分野っていうのはもう必然的に体に染み付いている可能性があって、もうその道のプロとしてもう専門知識もあるでしょうし、まあ、経験とか体験も豊富にあるということで、まあ、それはやっぱり他の人にはない強みになる可能性があるということです。で、5つ目の質問が、今までに何か賞とか取ったことがある方は、その賞をですね、できるだけ思い出してあげていくと。で、これも本当に些細な賞でもいいです。本当に作文コンクールで入賞したとか、夏休みの絵のコンクールで入賞したとかでもいいです。あとは、社内の営業で、もう月間で1位取ったとか、1週間で1位取ったとかでもいいです。もう本当に細かいものでもいい。年間で1位とかじゃなくても、月間1位取った、週間で1位取ったとか、社長賞を受賞したとか、何かのスポーツの大会で県大会3位になったとか、皆勤賞を取ったとか、っていうような何かしらの賞っていうものを、今まで取ったものを、これも箇条書きしていくと。で、この、やっぱり賞を取るっていうのはそれだけ、やっぱり他の人よりも勝っているっていう可能性があるので、これも、まあ、USP になり得る可能性があります。なので、これもたくさん書いていくと。で、6つ目の質問が、今までに誰かから相談を受けたことがあることを、できるだけたくさん挙げていくと。相談を受ける、自分が相談を受ける側ですね。パソコンの操作を教えてくれないと誰かから言われたりとか、何か美容について相談したいとか、会社を作るアドバイスが欲しいとか、犬の世話について知りたいんだけどとか、何でもいいんですけど、何かしら相談を受けたことがあるものを思い出すと。で、人から相談をされるっていうのは、その人から見てやっぱり自分の方が詳しそうだなっていうふうに思われている可能性があるっていうことですね。その分野のに詳しそうと客観的に見て思われている可能性があると。で、なのでやっぱりその分野に詳しそうっていうふうに見られているということは、それも USP になる可能性があります。自分が、やはり客観的に見て、まあ、その分野のスペシャリストとまでいかなくても、詳しそうだなってなっている場合は、USP になる可能性があるので、まあ、ぜひこれもたくさん上げていっていくと。で、7つ目の質問が、ライバルですね。ライバルと思われる人とか商品とか企業とかをできるだけ上げていくと。で、これライバルって何のライバルかっていうと、自分がこれからやりたいことに対するライバルですね。USP を見つけるっていうことで、自分の独自の強みを見つけるっていうことなんですけども、例えば何かお店をオープンさせるとか、ブログを作るとか何でもいいんですけど、そうやって何かやりたいことがあって USP を見つけたいと思うんですね。で、そのやりたいことに対してのライバル、お店をオープンさせるんだったらお店のライバルですね。ブログを作りたいんだったらブログのライバルとか、そういう自分がこれからやりたいことに対するライバルを見つけていく。就職をしたいんだったら就職をするライバルですね。そうするとやっぱり、同じ年に卒業する新卒の人たちとかがライバルになったりとかするわけです。お店をオープンさせるんだったら、すでにあるお店とか周辺のお店とか、そういうのがライバルになってくるっていうことですね。で、そういうライバルと思われるものをできるだけ上げていくということです。例えば僕がじゃあ英会話教室を開きたいと、言った時のライバルっていうのはどういったものかっていうと、まあ、もちろん近くにある英会話教室がライバルになるのはもちろんなんですが、それ以外にもオンラインとかで学習できる英会話教材とか、本屋さんで買える英語の教科書とか、海外留学のサービスとか、グループで行う英会話とか、まあ、いろいろあります。英会話教室だけじゃなくて、教材とか教科書とか本とか、留学とか、そういったのもライバルになり得るっていうことですね。まずはそういうライバルっていうものを抽出して、で、次8つ目の質問が、ライバルの強みっていうものをできるだけ上げると。今挙げたライバルの強みは何だろうっていうことを挙げていきます。例えば英会話教室、近くにある英会話教室だったら古くからあって認知度が高いとか、オンラインの教材だったら自宅にいながら学習できるとか、そういった、ライバルの強みを出ていく。で、9つ目の質問が、自分の方がそのライバルに対して勝っているであろうということを挙げるということです。さっき挙げたライバルに勝っている部分を挙げていく。 もしくは頑張ればこれから勝てそうだなと思う部分でもいいです。自分が今勝っているであろうこと、もしくは頑張れば勝てそうだなと思うことを挙げていくっていうことですね。例えば英会話教室で自分は、その サポートでは負けないとか、価格では負けないとか、まあ距離感では負けないとか、まあ、などなど自分なりに、まあ、ライバルに勝てそうだなと思うところを、見つけていくと、まあ、ライバルの弱みっていうか、ここが足りないなっていう部分を、見つけていくっていうことですね。でそこに対して自分だったら、勝てそうだなっていうことを見つけていくと。で、10個目が、自分の好きなこと、興味のあることですね。単純に今自分が好きなこと、興味のあることを、上げていくということです。もう本当に今までの経験とか今の現状っていうものは考えずに、単純に好きなもの、興味のあることをたくさん挙げていくと。もう何でも、料理が好きとか釣りが好き、お散歩が好きとかカメラが好きとか何でもいいので好きなことを挙げていく。そしてその中から情熱が一生おそらく消えないであろうっていうことを挙げると。これが11個目の質問ですね。情熱が消えないであろうことを挙げると、今好きなものをたくさん挙げたと思うんですが、その好きなものの中でも、まあ、一生はそんなに情熱は続かないだろうなっていうことがいくつかあると思うので、それを除外していくっていうことですね。でそうすると残ったものは今後一生おそらく情熱が続くであろう好きなこととか興味のあることが残るということですね。これが11個の質問です。でまあざっと言ったんでちょっと早めに来てしまったんですが、大きく捉えるとですよ、大きく捉えると3つのカテゴリーに分けられます。それは何かっていうと、過去の自分の棚卸しです。過去の自分の人生から、何が強みになりうるのかっていうことを棚卸しした質問が前半部分で、中盤は、ライバルの棚卸しです。自分がこれからやりたいことに対してすでにいるライバルがどういう状態なのか、どういう強みがあるのかっていうことを棚卸しした部分で、最後の質問が今の自分の、気持ちとかやりたいこと、情熱っていう部分の棚卸しです。過去の自分とライバルの現状と、今の自分の、この3つの棚卸しをしたわけです。でこの3つを、しっかりと明確に、たくさん抽出したことで、この3つが重なることが USP になり得るということです。どういうことかというと、過去の自分の中から見つけた強みで、かつ、ライバルに勝てるであろうことで、さらに自分の情熱がそこに向かっているもの、これが重なるものがあれば、これが USP になるということなんですね。なので先ほどの質問をバーッとこう箇条書きにしていくと、でそれで重なったものが出てきたら、それが USP になるということです。で、まあ、もし仮にここに重なるものなかったとしても、質問自体は無駄にならないので、特に過去の自分の棚卸し、非常にこれ大切なデータになりますので、結構まだ今は情熱がなくても、やっていくうちに情熱が出てきたりすることもあったりするので、まあ仮に今の自分がそこに対して情熱がなかったとしても、ちょっとやってみたら意外と楽しいなとかっていうこともありえますので、過去の自分から抽出した強みとか、あとは、まあ、ライバルチェックも非常に重要なデータなので、まあ、この辺は非常に無駄にならないので取っておくといいかなと思います。でまあ、もちろん重なるものがあれば、それを USP としてもう自信を持ってですね、それを一生かけて育てていくっていうのが非常にいいかなと思います。でこの USP はビジネスにも使えますし、何か交流会とか面接とか何でも使えますので、まあ、ぜひ時間のある時に抽出しておくといいかなと思います。ということで今回はですね、 USP の抽出方法についてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。